第9章。ジョンは確実に解放に向かってはいましたが、回復の歩みは遅く、ようやく全開が告げられたのは復活祭の頃でした。この年は復活祭が早く巡ってくる年でした。全開するまでの最後の2、3週間は、私たち皆に感謝と静かな喜びをもたらしてくれました。私自身の経験から言えば、重い病から徐々に回復する時期こそ、愛情や敬愛の念が深まり、喜びに満たされる貴重な時間ではないかと思います。兄の病をきっかけとした身の引き締まるような思いはまだ記憶に新しく、私たちは救い主の神に感謝すると同時に、友人からの数々の親切な行為や思いやりにも感謝しました。病気というのは、人の親切心を呼び覚ます独特の効果を持っているのです。テンプル夫人は兄を実の息子のように優しく看病してくれました。兄が健康を回復するまでに、兄とコンスタンスの愛情はますます深まり、二人は正式に婚約するに至ったのです。私は前にも述べた通り、二人はお似合いだと思っていましたし、二人の婚約は関係者全員から大いに歓迎されました。3月は例年になく暖かく、たとえ冷たい風が吹いても、ロイストンの館は当時の多くの屋敷に倣って谷間に建てられていたので、風は遮られました。しかも家は南向きだったので、元気を取り戻してきた兄とコンスタンスと私の3人は、たびたび戸外に腰掛けて、暖かな春の朝を満喫しました。兄のためにふかふかの安楽椅子を置いた正面玄関脇の砂利面には、赤レンガの壁からも陽光の暖かさが反射して降り注ぎました。私たちがレース編みに勤しむ間、兄はいろいろと朗読してくれました。ちょうどテニスンが最初の詩集を匿名で出版したばかりで、その落ち着いた威厳ある韻文は、私たちのその時の気分によくマッチしていました。エドワード様、この心地よい春の朝の記憶は今も残っています。暖かく湿り気のあるスミレの香りや、目の前の花壇に咲くクロッカスの鮮やかな色が、今にもよみがえってきそうです。ジョンは体力が回復するにつれ、心も元気を取り戻してきたように見えました。病気になる前の陰鬱な気分は払拭され、それまで兄の頭を片時も離れなかった不快な出来事については、もう一言も口に出しませんでした。私は折を見て、エイドリアンテンプルの肖像画のことを兄に話してみました。少なくとも2回目の幽霊の出現は合理的に説明できることを知れば、兄も安心するだろうと思ったからです。兄はこれを聞いて喜んだようですが、私が予想したほどの興味は示さず、この話題はすぐ立ち消えになってしまいました。興味がなかったのか、それとも病に襲われた場所に行くのが嫌だったのかは分かりませんが、兄はロイストンを離れるまでもう二度と絵画ギャラリーに足を踏み入れようとはしませんでした。私自身はそう無関心ではいられませんでした。私はエイドリアンテンプルの肖像画に妙に惹かれるものを感じ、暇さえあればこの絵を観察しに行きました。確かに絵画としては素晴らしい作品でした。ジョンが元気になったので私の心が晴れたせいか、あるいはどんなに強い不快感も慣れると気にならなくなるためかはわかりませんが、当初この絵が私に及ぼした嫌悪感は次第に薄れていきました。やがては不快な表情がそれほどでもなくなり、それよりも美しい楕円形の顔と茶色の瞳、彫りの深い顔立ちなどに目が行くようになりました。頭脳明晰な紳士が若くして亡くなったことを残念にすら思うこともありました。確かに横島な人生だったかもしれませんが、孤独で苦渋に満ちた人生でもあったに違いないからです。 私がこの絵を眺めて座っているところをテンプル夫人やコンスタンスに見られたことも何度かありますが、その度に、あら、エイドリアン・テンプルに恋でもしたの?などとからかわれました。4月初旬のある朝、出窓を通して明るく差し込む日の光に照らされた肖像画がいつになく明るく見えたので、私はふと思い立って、人物像が寄りかかっている台座の上に書かれた楽譜を観察してみました。私はてっきり楽譜の上の記号は画家が音符に似せて慣習的に書いたものだとばかり思っていました。私がこれまで見た絵の中で楽譜が書かれているものは大抵そうだったからです。画家は五線のようなものを書いたとしても、何の音かわかるようはっきりと音符を描くことはほとんどないのです。とはいえ、こうして書いているうちにある例外を思い出しました。ウェストミンスター寺院にある作曲家ヘンデルの像です。この彫像にもエイドリアン・テンプルの肖像画にあるような楽譜が彫られていて、オラトリオ・メサイアの有名なアリア、I know that my Redeemer liveth、私をあがなう方は生きておられるの冒頭の旋律が刻まれています。それはさておき、私はその朝、ロイストンの例の肖像画には、実際に使える五線譜と小節線や音符が書かれているのではないかと感じました。興味をかきたてられた私は、絵の前に椅子を寄せてその上に立ち、細かく観察してみました。気になる楽譜部分の表面は、時代を経て薄い膜かベールがかかったように多少ぼやけていましたが、画家が何か特定の楽曲を意図して書いたことは確かでした。次の瞬間、私はこの旋律がガリアルドの冒頭部分だと気づきました。兄も私もよく知っているグラツィアーニの組曲のうちの一曲です。この曲が載っている曲集を私が見たのはせいぜい2回ぐらいだと思いますが、この旋律だけはとてもよく覚えていました。ですから、この絵の楽譜が間違いなくあのガリアルドの旋律だと確認するのに時間はかかりませんでした。確かに楽譜の書き方は大まかですが、この曲を知る人が見れば疑問を差し挟む余地はないはずです。私はこの発見に驚きよりもむしろ不思議さを感じました。もちろん画家がこの曲を選んで絵の中に楽譜を書いたのは単なる偶然かもしれません。しかし、おそらくはこれがエイドリアン・テンプルの好んだ曲で、彼がこれを肖像画に書かせたと考える方が自然ではないでしょうか。この発見については、私は兄には伝えない方が賢明だと思い、自分の胸にしまっておきました。ようやく兄が忘れかけていることを蒸し返してはいけないと考えたからです。4月の第2週には、ロイストンに集まって楽しく過ごしてきた皆が離れ離れになりました。ジョンは夏学期を迎えるためオックスフォードに戻り、テンプル夫人はスコットランドを訪れて短期滞在し、コンスタンスは私と一緒にしばらくワース・マルトラバースに来ることになりました。